皆さんおはようございます、
本当に感謝ですね。昨日ですね、カリオの祭りで子どもたちがみんなそこで段ボールで寝て、私は心配だったんですね。寒くないんだろうかって。で朝鴨先生に会ったらですね、寒くなかったどころか暑かったそうで、暑くて寝れなかった、もっと悪いことには蚊が来ただから寝れなかったって。いやなんか心配とは違うことが起きたんだなって思いました。まあでもカリオの一つの祭りの意味は、私たちもそうですけども、こう快適な家に住んでると、これが当たり前だと思いますけども、カリオを経験すると家に住めること、屋根があること、壁があること、どんなに感謝かっていう気持ちになるんですね。まあそういう面で本当にいい経験を子供の時からねさせてもらってるなって思いました。では聖書を開きましょう、詩編の119編、今日は9節から16節ですけども、これはとっても大切な箇所なので一緒にお読みしたいと思うんですね。皆さん声に出して御言葉を宣言してみたいと思います。前回1節から8節までをアーレフのところをしましたけども、今日は9節から16節、ヘブル語ではベイト、2番目 のヘブル語の箇所なんですね。じゃあ一緒に拝読しましょう。9節から3、はい。どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。私は心を尽くしてあなたを求めています。どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。私はあなたの御言葉を心に蓄えます。あなたの前に罪あるものとならないために。主よ、あなたは本べき方、あなたの掟を私に教えてください。私はこの唇で語ります。あなたの御口の裁きすべてを。私はあなたの諭しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留めます。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。一言お祈りをします。天の父様、カリオの時ですけれども、本当に、出エジプトした民、また世から救われた私たちが、その恵みに慣れてしまい、また感謝がなくなってくることもありますけれども、カリオの祭りを通してもう一度私たちの主がイエス様であること、私たちを罪とまたサタンの奴隷から解放してくださったのも主であること、恵みであることを感謝をして、感謝できることをありがとうございます。本当にこのように集まって、また集まれない方もいらっしゃいますけれども、ズームで礼拝されている方も含めて、本当に共にイエス様の御声に耳を傾ける時が与えられたことを感謝をします。どうぞ今日も聖霊様が一人一人の必要に応えて御言葉を語ってくださるように、このものを清めてくださるようにお願いいたします。期待をします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。今日はですね、皆さんと共にこの9節にあるように、自分の道っていうものを考えてみたいと思うんですね。一人一人には自分の道、歩み、人生があったと思いますし、あると思います。で特にこの御言葉を見ると、どのようにして若い人はと書いてますから、若い人と年を召された人の道っていうのは違うんですね。どんな道を歩んできましたかっていう過去形になるのは、年を召された方々です。そして残りの人生どういう歩みをするか。でも若い人にとって自分の道を考えてって言ったら、未来の方が大きいわけですね。こういうふうになりたい、こんな人生を歩みたいっていう思いが来るはずです。先日牧師会がありましたけども、33年ぶりに会った人たちがいたんですけども、その33年間の歩みを10分間で明かしてくださいっていう課題が出てたんですね。できたと思います？みんな長い長い。それは33年分を10分って無理なわけで、1時間とか1時間半になる人もいましたけれども、それでも短いと思うんですね。皆さんどうでしょう、自分の歩んできた道、また残された道を考えたときに、どんな道を歩んでこられましたか。またどんな道を歩みたいと思っていますかで問われたら、ちょっと今考えていると思うんですね。 しかしですね、この質問っていうのはとても大切ではないんですね。自分の道を考えるときに一番大切な質問は、幸せでしたかっていう言葉だと思います。あなたはどんな道を歩んだか分かりません。でも幸せでしたかと言われたときに、はい、私は幸せでしたって答えられるかどうかだと思うんですね。そして未来に対しては、あなたにとっては何が幸せかっていうことが分かっていないとですね、これは分からない質問なんです。というのもですね、皆さんこう、まあ、いろんな道があるじゃないですか。聖書の中にも、狭い道とか広い道とかね、滅びに至る道とかね。で、滅びに至る道っていうのは、門が広くて、道も広くて、みんなそこから入ってるっていうことは、なんていうか安心感があるんですね。周りを見るとですね、同じ道を歩んで楽しそうにしてその時代を歩んでいっている。あ、幸せだな。あ、でも突然滅びがやってきて、って思うわけですね。でもその逆の、これはマタイの福音書7章の13節、14節の言葉ですけども、命に至るっていう道はですね、門は狭くて、その道も細くて、それを見出す人は稀。なんか孤独だな、私のような生き方してる人誰もいないじゃんって。で、なんで私だけこんなこう細い道を通って人生歩まなければならないのって思うと思うんです。しかし最後に分かるんですね。あ、これ命の道だったって。私も33年間ですね、あんまりにもいろんなことがありすぎて、もう絶えずこう変化してきた人間の一人だと思いますけれども、もう思い出せないぐらいいっぱいあったんですけれども、あ、幸いだなと思いました。主が共に、私と共に歩んでくださって、今日もですね、向こうで、まあ、名前言ってもいいかもしれませんけども、まあ、キヨちゃんが明かしてくれたんですね。1週間大変でした、学校でもういろいろ大変でした、またもう本当にこういろんなことがありました、モンスターピエレンツから電話あってってね、言って、でもなんで神様こんなことがあるんですかって言ったけれども、彼女はこう思ったって言うんですよ。今までイエス様助けてくれた、だからこれからも助けてくれるに違いないってイエス様に祈るわけですね。で、祈るとね、不思議なことが起きたっていう証しをしてくれたんですよ。この人生って外から見ると、いや大変な人生やねって思うかもしれませんけれども、でも実は問題があったからこそ、この目に見えないイエス様を体験することができた、知ることができた。確かにイエス様と共に歩んでる人生なんですよ。これって幸いなんですね。ですから、道を見るのではなく、どんな道、まあ若い人はですね、やっぱり将来を考えて、まあお金があった方がいいかな、素敵な人と結婚して、こういうふうになって、こういうふうになって、こういう人生がいいかなって、道を描くかもしれませんけれども、大切なのは道ではなくて、ゴールなんですね。どこへ向かうかなんですよ。どこへ向かうかっていうことがはっきりしてないと、案外いいと思っていた道は滅びに至る、滅びっていうのがゴールですね。そこに歩んでるかもわからないけども気づかないんですよ。でも自分はいろんなことがあって不幸だなと細い道を取ってるけれども、実はそれこそが命に至る道。今回和歌山に鳥なしの祈りに行きました。何を最初に決めたかっていうと、大阪から行ったことのない和歌山のどこに行くかっていうことなんですよ。ゴールが設定されない限り道って選べないんです。で、まあ私はですね、いろんなところを取りなしをするけれども、本当にもうすぐ東南海地震が来る、和歌山の一番南の橋の先にマントルというか地高台があるわけですね。で、そこで行って本当に手を置いて祈りたいと思いました。ですから目的は一番南の、串本、これがゴールだったんですよ。だからカーナビに串本に行く、途中下車として、なんとか神社、なんとか神社とか寺とかね、こう入れたわけですよ。で、人間ですからまだ通ってない道ですから、まあ私はね、最短で早く行けばいろんなとこ行けると思うじゃないですか。それで串本って押すとですね、高速道路の道何円、こっちの道何円、最短距離何、出てくるんですよ。大体ね、最短距離を選ぶとおかしい目に遭いません？ 私一回和食で最短距離行って、もうとんでもない人も通らないような道を生かされた苦労があるんですけども、まあバカっちゃバカですよね。また最短距離を選んだんですよ。この道を行けば夕方までにはいろんなことを行けて着くと。でその一番最短ルートに行ってる時に事件が起きたわけですね。なんとその道にこうバーッと車が通れないようにしてあって、この道は10月31日まで通りませんって。今から引き返すの、あれ山道はもう上がったり下がったりして、ここまで来てあと1時間ぐらい行けばゴールに着くのに、迂回しなければならない。でまた検索し直して、もうその道を見ただけでゾッとしましたね。またあの元のと寺の近くまで行って行かなければならない。もうこれで3時間はロスなんですよ。もうゾッとしました。でもね、ブレないんです。ゴールが決まってるから。串本なんです。串本に行くまではもう知らないわけですよね。でそのようにですね、今日ね、皆さんね、あなたの道を考えるときに一番大切なのは道ではないということを覚えてください。ゴールです。ゴールさえ決まればいろんな道を可能性があるんです。ゴールに行かなければ本当に意味がなくなってしまうんです。で遠回りしてですね、もう考えました。これもう無理やと、もう途中のところは無理やと、もう今日はもうホテルで泊まるしかないのかなと思ったんですけど、やっぱり欲が出るんですね。で途中また道を調べて、あ、行けると思って、で、まあ、取り直しをして、本当はいろんなところ楽しみたかったんですけども、それはできませんでした。ですから9節、どのようにして若い人は自分の道を清く保つことができるでしょうか。これはドライブではありません。人生1回だけの人生です。でこれはね、若い人には分からないと思うんですね。清く保つとかいう言葉が今もうほとんどないので。でもあなたの道が清くなければ、まあ幸いな道はないっていうことですよね。で今日はね、この清さって何なのか、これとっても聖書の中で大切な教えなんですね。でこのことをで、ね、答えはもう分かってるんです。9節の後半に、あなたの御言葉の通りに道を守ることです。これ以外にはありません。また詩編119編の1節2節はこの全体のテーマが書かれています。読んでみますと、幸いなことよ、全き道を行く人々、主の教えに歩む人々。幸いなことよ、主の諭しを守り、心を尽くして主を求める人々。聖書はね、もう答えをはっきり言うんですね。あなたが本当の幸せ、あなたの幸せではなくて、あなたが願っている以上に、あなたを作った神様が、創造主が願っている幸せは、全き道、神様の道、主の教えを歩む道ですよ。これしかない。死んでおしまいではなくて、死んだ後も天国で神と共に歩んでいく道を歩もうと思ったら、これしかない。御言葉を守るしかない。で、聖書ははっきり最初から教えるんです。しかし私たちはそれは全部わかってる。わかってるけれども、まあいろんな誘惑ありますよね。酒、タバコ、パチンコ、ギャンブル。でもね、今ね、若い人にとってはね、プレイステーション、あんなリアルで楽しいものを持ってしまったら、一日中それに没頭してしまう。心を奪われてしまう。いや、それだけではない。本当にあなたの心を奪おうとするものはいっぱいあるんですよね。そして、家庭や仕事が 大事だと思っても、それができなくなるほど、まあ、誘惑は満ちてるわけです。でも、聖書は最初から時代が変わろうと変わりまいと、いや本当の幸いはねって、あなたが願っている以上の幸いはね、神様の御言葉を守る以外ないんだよってことを言ってるんですよ。ってで、なぜここで9節で2番目のベート、皆さん2番目っていうのはヘブル語でベートっていうんで、ちょっと書いてみて、これこうじゃないですよ、これがヘブル語のベートっていうんですね。でヘブル語の聖書を読まないと、まあ、ここのところ分かんないかもしれませんけれども、ここみんな見えますかね。あ、U ではないんですね。U はこうですね。これではね、このベイトっていう字なんですけども。で、実は、ヘブル語っていうのは全部意味がありまして、数字も持っていまして、聖書はですね、ヘブル語でいろんな章節書かれてますけども、最初に 出た文字はその章全体、その節全体の、まあ、キーワードとなる言葉が必ず来るんですね。じゃあ聞きましょう。聖書の最初に書かれている、創世記の最初に書かれている文字はアルファベットの22あるんですけども、何だと思います？でその文字は全体を表す文字なんですけども、聖書の最初の言葉、はじめにっていう言葉ですね。でヘブル語ではベラシースっていうね、ベラシースバーラー、創造した、最初に、このベイトという字が最初に来るんです。ですから、まあ、ヘブルのそういうことを勉強している方はですね、聖書のテーマはベイトなんです。でベイトって何かっていうと、これは家っていう意味なんです。家なんです。家、聖書のテーマは、神様が一貫しているテーマは家。何の家かっていうと、神様が住む家、それは神殿のことなんですよ。神殿、皆さん神殿とイメージするとどんなイメージがあります？清いイメージありません？清い清い聖なる神様が安心して住める神殿、それが幕屋であったり天幕であったわけですけれども、その、まあ、誰でもが近づけない、清められた祭司しか務めることができなかった。でそこに神様は住んでらっしゃる、これがテーマなんです。でももっと広げると、家っていうのは一人で住むものではないんですね。結婚して、男と女が結婚して、1たす1は2になって、その夫婦が一つになって、でもう一つのベートの意味は清さ、清くなる。で聖書の清くなるっていうのは、性別されるっていう意味があるんですね。一つになるために性別する、まあ、これから結婚する男性女性がいたらですね、特に女性は清めていきます。体を清めていって、この人と一緒になって長く住みたいなって思うんですね。それと同じように、特に新約聖書は、神様の家はあなたですよって言ってるんですよ。イエス・キリストを通して、イエス・キリストとあなたが清められて一つになって住んでる場所、この体が聖霊の宮であり家なんだ。言い換えれば、神様は私たちを見下ろしている方ではなくて、あなたと一緒に住みたいっていう方なんですね。でもそのためには私たち清さが必要なんです。清さがわからないと、神と共に生きるっていうことはできないんですね。ですから、このどのようにして若い人は自分の道を、自分の人生を、自分の歩みを清く保つことができるでしょうか。あなたの御言葉の通りに道を守ることです。なんとなくちょっと分かったような感じで分からないでしょ。これを説明しているのが新約聖書では何の話かっていうと、あの二人の弟とお兄ちゃんの話なんです。ルカの15章にあるところですね。ルカの15章のテーマは、罪人が悔い改めて帰るところです。弟がですね、お父さんに言うんですよ。お父さん、まあ私の権利としてね、ちょっとその前にですね、皆さん、昔江戸時代っていうのは男性が 2で女性が1の割合しかいなかったそうなんです。その理由わかります？だからね、男性はなかなか結婚できなかった。なんでだと思います？わかりませんよね、聞いてもね。それは昔の時代、聖書の時代もそうですけども、長男に生まれたら家を継ぐようになってたんです。祝福は2倍もらえるんです。まあ今もそうかもしれません。でも次男、三男っていうのは、どうせ家が継げないんです。だから出て行って成功するしかない。自分の家を持つしかない。だから江戸時代は、地方で生まれた長男以外の次男、三男は江戸に行って一旗あげて自分の家庭、自分の家を持とうとしたそうです。でも実際に簡単なことではなくて、彼らはですね、でっち奉公に行って番頭になるまで大体30歳、その時の、時代の平均寿命が30何歳の時代ですよ。でもそれでも成功している方なんです、家庭を持てるっていうのはね。で、まあ、家庭を持ってっていうことだったそうですけども、まあ、この話もそうなんです。次男の弟がですね、お父ちゃん、自分にもらえる財産ちょうだいって言うんですね。お父さんがそれを渡すわけですね。皆さん、この 放蕩息子と言われている例えのお父様、神様を表してますけれども、この子にお金を渡して出て行ったらどうなるかっていうのを想像できないお父さんだったと思いますか？多分ね、よく分かってたと思うんですよ。だけども祈りの中で一つのことを願ったと思うんですね。まあ、その通りになっている物語ですけども、彼はですね、まあ、自分は息子だからお金ちょうだい、これ当然だと思ってたんですね。でも帰ってきた時に言った言葉は何かっていうと、私はあなたの息子と呼ばれる資格はありませんって、雇い人の一人にぐらいにしてくださいって。皆さん、こんな言葉が理解できる、分かる、すごいと思いません？じゃあお父さんがですね、こういうふうに言ったらどうでしょうか。お前何言ってる、お前みたいな田舎者がな、大阪とかこう東京に行ったらな、お前もすぐにすっからかんなってね、バカにされてな、帰ってこないかんのや、だからやらん、もうちょっと1年我慢しろと日本人の親だったら言いそうですけれども、言って分かる問題ではないんですね。この清さっていうか、その恵みや大切さっていうね、お父さんの家にいるっていうことが彼にとっては当たり前だったわけです。息子だから、雇い人がいることも豊かに食べれることも当たり前だったわけです。でもそれは当たり前ではないんだということをやっぱり知ってほしいですよね。これは本当に恵みであり特権ではないんだっていうことをね、まあ、知らないと彼も一家の主人になる、実際に大人として成功しないかもしれません。で、このお父さんの偉いところは分かっていながら、まあ、話したということですよね。で、案の定帰ってきて、でもね、まあ、こういうこのうまく成功した話ですけど、もし途中で基金がなかったらどうなったんだろうとか考えちゃうわけですよね。そしてこうベンツかなんかに乗って帰ってきて、おやじ俺成功したぜとか、帰ってきたら物語だいぶ違うなってね、こいつ分かってないなって。まあ、でもそこが言いたかったわけではなくて、これは私たちも一緒なんです。借りようも一緒なんです。全部当たり前ではないっていうこと、生かされてるっていうこと、恵みに今あるっていうこと、教会に集えることも当たり前ではないっていうこと、そしてこの家っていうベートは清さを表すんですけども、家にとって大切なのは建物ではないっていうことなんですよ。家には柱、リーダーがいて、これがアーレフなんですね。強いリーダーがいて、このリーダーの言うことに従っていくときに人は幸いになるっていうね。ですから放蕩息子の話ではお父さんなんですね。お父さんの言葉、教えであったり戒めであったり、そういうものを守っていれば彼は出ていく必要なんてなかったんです。でも彼は楽しくなかったんです。自分はここが嬉しいとは思わなかったんです。だから出て行ったんです。でも出て行ったら分かったんです。お金のある時はみんなチヤホヤするけども、亡くなった途端にこんなに厳しい世界か、こんなに世の中って苦しい世界かって、まあ本当にそこが分かったっていうのは一つの清さなんですね。この家の柱であるリーダーとの関係がそこに居続けるのが居心地がいいか居心地が悪いかって、教会のリーダーはイエス様です。ですからイエス様との関係がいいか悪いかが、まあ私たちの居心地を決めていくわけですね。で、この9節から16節の10節から16節までは7つ残ってるんです。10、11、12、13、14、15、16。で、この7つは私はですね、清く保つための秘訣、まあ、答えは分かって御言葉を守ることなんですけども、10節から7つ、あ、これは7つの習慣だなと思いました。もしあなたが清めが分からないけども清められてきたなと思ったら、この7つのことが、あ、できてるなって思うと思います。でも全然分からない人はって思うかもしれません。何度も言います、清さっていうのはこの神の国のリーダーである、神の家のリーダーであるイエス様とどれだけ一つになってるかなんです。どれだけ一つになってるかなんです。ちょっともう結論を言いますけれども、人生が幸せかどうかっていうのは細い道か広い道か金持ちの道か貧乏の道かではないんです。誰を主として歩んでるかなんです。誰と歩んでるかなんです。 ですからむちゃくちゃ金持ちで人から羨ましいと思われている人も、私の人生は幸せではなかったって人多いんですよ。でも貧しくて貧しくて貧しくて、もう本当に苦労したけれども楽しかったなっていう人もいるんですよ。それは人生は誰と共に歩んでるか、誰を主として歩んでるかによって決まるからなんです。イエス様が私たちは主だと言ってる、だからイエス様を礼拝してイエス様を賛美しイエス様に聞き従っているので、気持ちのいい空間なんですね。それはイエス様と一つになれるからなんですよ。では具体的に見てみましょう。10節、これは1番目ですね。7つの習慣の1番目、私は心を尽くしてあなたを求めています、どうかあなたの仰せから私が迷い出ないようにしてください。まず1番目は、心を尽くして神を求めるっていう生き方です。これは清さを保つ方法ですね。で、道から迷うっていうのはですね、道を外れるっていう意味なんですよ。私たち本当にこう道を外そうとする誘惑とかね、いっぱいあります。でも神様を一番目に求めていくことが迷い出ない一つの方法ですね。以前だったらですね、なんかね、楽しいこといっぱいあると、そちらにだからね、若い人がね、清さを保って本当難しいと思います。なんか広い道の方が、みんなが通ってる道の方がやっぱ絶対楽しいんですよ。これもやってみたい、あれもやってみたいって言ってね、そして気がついてみると神様がもう分からなくなってるということはよくある話なんですね。一番目、神を心を尽くして求めていく。二番目、11節、私はあなたの御言葉を心に蓄えています、あなたの前に罪あるものとならないためです。ベビッチョでも御言葉を蓄えてますけども、これ本当に大切ですね。時々神様の声が聞こえないという人がいるんですけれども、神様の声っていうのはですね、聖書を読まないで聞こえるっていうことはあんまりないと思うんです。聞こえたとしても神の声かどうかは確かめられません。御言葉をいっぱい蓄えてるからこそ、神様どうしたらいいですかねって言った時に御言葉が来て、あ、これは正しいんだと思うだけなんですよ。ですから御言葉を蓄える、神様の家のリーダーであるイエス様の御言葉をいっぱい読んだり蓄えたりするっていうことは、清さを保つための2番目の秘訣ですね。で、3番目は12節、主よ、あなたは本べっ方、あなたの掟を私に教えてください。で、聖書って多分何歳になっても深いので、分かったと言えるようなものではないと思うんですね。また具体的な人生の問題の中で、主よ、どうしたらいいんですか、神様だったらどうするんですか、教えてくださいっていう、この神様に聞くっていう姿勢はものすごく大切だと思います。分からない、それで悩む必要はない。みんな分からない、分からないけれども神様は答えを持っているので、私の家のリーダーであるイエス様は答えを持っているので、聞くと分かるんですけども、聞かないと分かんないですね。これは3番目の秘訣だと思います。13節、私はこの唇で語ります、あなたの御口の裁きすべてを。今度は神様の教えられた言葉や福音を誰かに語るっていうことは、ものすごく自分のものになります。教える人が一番自分のものになるんですね。昨日ちょっと夜ここに来たんです。これ来て集会が終わって寝る前、だからもっくんがね、もう本当に前に立ってね、子供たちはみんなこうゲームとかして教えてるわけですね。で、先生方はこうずっとそこでいたんですけども、もう終わってますから今自由時間ですって。で、もっくんはですね、自発的にね、子供たちを引き連れていろいろ教えたりしてたんですよ。で、今日も朝お話を聞きましたけれども、未信者の子が来てね、で、俺はもう宗教は信じたくない、どの宗教もなんか宗教に来ると悪くなるから怖いから信じたくないっていう未信者の子2人に相手にグループしたって言うんですよ。で、彼どうしたと思いますか。イエス様、何と言ったらいいんでしょうかって聞いたって言うんですよ。で、なんか知恵が与えられて語った時に、その2人の子供が、一番宗教の中でいいのはキリスト教かなって言ったって言うんですよね。で、彼はね、もう本当に語るっていうことは責任があります。語るっていうことは神様に聞かないと語れないんですよ。だから私たちも清さを保つ一番の秘訣はですね、聞きっぱなしではなくて誰かに語るとより イエス様との関係って近くなるんですね。で、5番目は14節。私はあなたの悟しの道をどんな宝よりも楽しんでいます。皆さん、楽しくないことって続かないと思いません？浜崎先生がバイブルトークをしてますけども、誰かにやらせられてやらなければならないって言ってるやってるわけではなくて、まあ、本当に楽しんでですね、いますよね。それは本当に楽しいからなんです。で、私たちもですね、楽しいものっていうのは長く続いていくんですね。これは立法ではなくなるんですね。で、この楽しくなることの秘訣は来週富永姉妹がギメルのところを語ってくれますけれども、そこに書かれてるんですね。とにかくやっぱりこの大切なこと、主と共に歩むっていうこと、主の御言葉、主の教え、主が語ってくれる、リーダーが語ってくれることに聞くっていうことは楽しんだっていうことをですね、これ体験しなければ信仰っていうのは続かないんですね。私も楽しいなと思いますね。本当に楽しいですね。で、15節。これが6番目。私はあなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を止めます。先週ですね、ある牧師に質問したんです。先生、何が楽しいって言ったらね、読書ですって言って。と思いまして、そんなタイプに見えなかったので、あ、これ聞いてるかもしれない、ごめんなさい。じゃあ何に今ハマってるのって言ったらね、町田なんとか、52Hz のクジラっていうの知ってます？で、なぜ読もうと思ったかっていうとですね、それに凝ってます。彼女は北九州出身で、そうだ、もうびっくりかってですね、読みたいと思ったんですね。で、それを一日で読み上げて、もうでどういう内容かっていうと、52Hz のクジラたちっていうですね、クジラっていうのがピンピンピンってこう会話をし合ってるんですね。でも 52Hz っていうのはクジラでも聞けない高音のなんですよ。で、その高い声で歌ったり喋ってるけども誰も気づかないので、あの広い海の中で孤独で生きていくんですね。でもそれがどこかに分かる人がいるっていうことで、話の中心はですね、虐待を受けた子供たちの話なんです。で、彼らは自分のことを訴えるけども誰も聞いてくれない、誰もわからない。でも虐待を受けた人にはわかるんです。その気持ちが痛いほどわかるんです。で、そういう、まあ、本だったんですね。で、それを読みながらですね、まあ、本当に本来は愛されなければならない家庭は親のもとで愛されないで育ってきた人の行く運命っていうかね、それが書いてるんですね。で、私はそれを見てね、ここに神様がいない、ここに許しがない、ここに相談できる人がいない。まあ、私たちもですね、まあ、自分の家庭や環境を選べないかもしれません。本当に苦しいことを通るかもしれません。不当な扱いをされるかもしれません。でも私たちはイエス様ってきついです、苦しいです、イエス様って言う方がいる、またイエス様を信じている教会や仲間がいる、祈ってよと言える人がいる。でもそれがない人たちっていうのは、ただ本当に苦しみながら生きていかなければならない。ここにですね、15節に、あなたの戒めに思いを潜め、あなたの道に私の目を留める。皆さん、こう視線を離せるって言いますかね、本当にこうどの人も同じ人生なんですよ。いろんなところを通るんです、通らせられるんです。だけどもその時にイエス様や御言葉や教会や仲間やそういうものにも目を留めれる、またイエス様に従っている人の生き方に目を留めれる人って幸いだなと思いました。それがなければですね、もう当然、まあ、異性の方に逃げてしまう、お酒に逃げてしまう、ギャンブルに行ってしまう、もう朝から晩までプレイステーションにはまってしまうっていうのは当然のぐらい辛いんですよね。ですから、清く保つ秘訣の6番目は、あなたの道に私の目を留めるということですね。また、あなたの道を歩んでいる人に目を留めるでもいいと思うんですよね。実はですね、私、この数年、ほぼ海に行ってないんです。 海に潜るとですね、いろんな魚やいろんな魚介類がこう目に留まってしまって、それを取っていくっていうのは、まあ、楽しかったんですけども、行ってないんですね。まあ、体力的なこともあるんですけれども、ここにこの御言葉で書かれた、御言葉の中に潜めるって、これ潜水の潜じゃん。あ、神の言葉の中に潜水できるんだ。で、御言葉っていうのはたくさんの宝物があるんだ。実際の人生の中で本当に助かるんだ。人も助けられるんだ。って思ってというかっこいい理由ではなくて、それを発見したというのは一つの理由なんですね。まあ、行かなくてもいいっていうかね、行ってもいいと。で、7番目、自分の道を清く保つ秘訣。私はあなたの掟を喜びとし、あなたの御言葉を忘れません。ですからね、イエス様が分からなくなって聖書を読むと立法的に聞こえるかもしれません。教会に行かないかん、十一献金せないかん、いや、そんなことはない。本当にこの方の教え言葉だと分かると、この方と共にいる、この教えそのものがイエス様なので、それを、イエス様を喜びということは掟を喜び、イエス様の言葉を忘れないようにする。で、これが家から離れない。何度も言いますよ、道、人生というのは狭いか広いか茨かではないんです。誰と歩むかなんです。誰と歩むかなんです。イエス様と歩んだ人生は幸せだったなで終わるだけではなくて、永遠にイエス様と共に過ごせるぞという、ね、喜びにあふれるんです。ですから、自分の人生を考えたときに、どうぞ道に目を留めるんではなくて、どこを目指しているのか、どこがゴールなのかということを考えてください。最後にですね、あの波乱万丈であったダビデが詩編の23編というところを歌ってますよね。主は私の牧者であってっていうね、よく葬儀で使われますけども、あれの一番最後の言葉なんだと思います？一番最後の言葉、詩編23編、ダビデが死の陰の谷を通るとかね、敵の前でも縁を設けってありますけれども、一番最後に言った告白は何ですか？ちょっと詩編23編を開いてみてください。ダビデなんて言ったんだろう。死の陰の谷は歩んでも災いを恐れません。最後読みます。6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。最後ですね、私はいつまでも主の家に住まいます。だから聖書のテーマなんですよ。神は私たちを愛して、いつまでもあなたと一緒に過ごしたい、あなたと一緒に人生を楽しみたい、これがイエス様の思いなんですね。でも本当に人間ってね、若ければ若いと気づかないんですね。でもいろんな失敗、あの放蕩息子のように、もう息子と呼ばれる資格なんてないんだ、本当に恵みなんだって分かった時に出てくる告白がここなんですよ。私はいつまでも主の家に、主の家っていうのはイエス様が治めている神の国、御国のことです。この地上においても御国はあります。主の家に住まいます。これが聖書の言う清めなんですね。皆さん一緒に告白していきましょう。お祈りしましょう。それぞれ応答して、今主の前にお祈りしましょう。天皇父様、人生の道に気を取られていましたけれども、どこに行こうとしているのか、誰と一緒に、誰を主として、誰に聞き従っていくのか、イエス様に聞き従っていくので、イエス様の家に永遠に住めることを感謝をします。どうぞ今日も一人一人が同じゴールに向かっています。またイエス様を主とする人と共に礼拝できることを感謝をします。どうぞ導いてください。主の御名によって、アメン。